フェスティバルジャンキーポッドキャスト、津田翔太郎です。今回は2023年5月13日土曜日、14日日曜日に埼玉県秩父ミューズパークにて2回目の開催が決定しているラブシュプリームジャズフェスティバル、通称ラブシュプですね、のスペシャル企画をお届けしたいと思います。このラブシュプなんですけれども、もともとイギリスで開催されているフェスティバルで、昨年日本に初上陸しました。当初は2020年に初開催される予定だったんですけれども、 COVID-19 の影響でですね、2020年、21年と中止になってしまって、去年ついに初開催されたフェスです。まあ、イギリスからやってきたフェスということで、このポッドキャストでも、実は常に追いかけ続けてきたんですけれども、中止になった2021年にも、ドラマーの石若駿さんのインタビュー、そして初開催となった去年に関しては、開催前にソイル&ピンプセッションズの社長とドリームズカムトゥルーの中村雅人さんの対談もお届けしてきたので、もしよかったら過去のものも聞いていただけたらなと思うんですけれども、2023年ですよ。今年も豪華アーティストが発表されておりましてですね、盛り上がりを見せていますが、ロバート・グラスパー、カマシ・ワシントン、テラス・マーティンによる豪華コラボプロジェクト、ディナーパーティーが出演するということですね。これすごいよな。そしてジョージ・クリントンも出演するということで、個人的にもかなり、テンションの上がるラインナップにはなってるんですけれども、まあ去年もいろいろやったと、今年もやらねばということで、スペシャル企画を、お届けしたいと思うんですけれども、このフェスに出演する、アーティストに登場していただきたいなと思うんですけれども、今回登場していただくお二方が2人とも社長、そして2人ともフェスを主催しているということで、まあ、まさにこのポッドキャストにふさわしいんじゃないかなと思っているんですけれども、1人目はフェスティバルジャンキーポッドキャストおなじみのソイル&ピンプセッションズの社長、そしてもう1人の社長、 BMSG を率いるスカイハイさん、まあ、日高社長ですね。いや、スカイハイさんが来てくれる日がね、来るとはね、このポッドキャストにも、夢があるなという感じですけれども、この2人をお迎えしてお届けしたいと思います。このお二方ですね、2022年、昨年のステージで、ソイルのゲストにスカイハイが参加していて、その中でシティオブキメラという新曲を初披露するというコラボを行いました。そして今年もですね、そのラブシップの2日目にスカイハイ &BMSG ポッセ with ソイル&ピンプセッションズということでですね、ソイルがこのラブシップのレジデンシャルバンド的な形で、活躍今年もするので、そこにスカイハイ BMC のメンバーを迎え入れて、スペシャルなパフォーマンスをお届けするということが発表されているので、そのあたりのパフォーマンスについての展望を伺っていくっていうのと、あとそもそもこの2人の出会ったきっかけっていうのもフェスだったっていうこととか、昨年まあリリースしたコラボ楽曲、そしてそれをフェスでこう演奏するというところの裏話みたいなことも聞けたので、そのあたり、あとですね、この2人はやはりフェスの主催者という目線も持っているので、その主催者の目線も持った上でのこのラブシップの魅力っていうのを語っていただけたらなと思っております。前編後編に分かれてるんですけれども、まずは前編からどうぞ。ということで、今日はお二方にゲストに来ていただいております。ソイル&ピンプセッションズの社長とスカイハイ日高さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ポッドキャスト
その他で、
はい、今日も一緒でした ね。
いや、二人がすごい仲いいから、さっきからすごい今日は盛り上がる。
いや、全然ですよ、全然仲良くないですよ。
もう本当ですか。もうそれも流行、
流行
に今見えております、ね、
そうですよ。
そうなんですね。
バチバチですからね。
バチバチです、
ね、ちなみに今日、はい、いろいろフェスの話とかお二人の出会いのこととかを聞きたいんですけど、はい、その前に今日どういうふうにお呼びすればいいですか。実はお二人とも社長じゃないですか。
そうですよ、津田さんも社長で、
僕も実は会社やってるんで、
ね、ABC でいきます。
ABC 分かんないでしょ、聞いてる人。
そうなんですよ、聞いてる人がもう混乱します、
ね、じゃあソイル社長、社長、
社長、は
い、スカイハイ日高さん、日高さん、日高社長でいきますか。
日高さん、日高社長だとまたスマッシュ出てきちゃうんで、
ね、そうですね、
はい、そっか、フェス話で言うと。
そうです、そうです。
じゃあ今回はまあ社長じゃなくて、あの日高さんということで、
でも確かにこれややこしいですね。日高さんもフェスやられてますけどっていうところだけ聞いたら、ね、
ね。
え、フジロック
まだスカイハイにしたらいいんじゃない。だから
スカイハイでいいですよ、う
ん、スカイハイ3でいいんですか。
いや、スカイハイでいいんじゃないですか、
はい、いきなり、
ね、はい、
だハイがハイと3一緒じゃん、ほぼ。
そうです、そうです、
そこかけてるみたいになってるけど、
あのハイがあの言ったらその継承なんでは
い、わかりました。そうなんですね、はい、
そうです、そうです。スカイハイ、
スカイハイ、
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 スカイハイ3でいかせていただきますね。
承知しました、
はい、じゃあ今日はよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
で、今回いろいろフェスの話を聞いていきたいんですけど、そもそもなんですけど、お二人の出会いってどういうところなんですか。
これはね、はい、普通にやるよ。
はい、お願いします。
ここから普通で言っていただいて、はい、
まあ、これもまさにフェスのがつないでいただいたご縁っていう、う
ん、はい、
なんですよ、ご縁がまさに。
で、ね、はい、
このラブスプリームが、最初スタートするときに、
はい、
そこでコラボレーションしよう、したい、
うん、
できるみたいな感じで、
はい、
スタジオでお会いしたのが多分初めてだったと思う
んですよね。そうなんですよ、直接お会いしたのは、
ね、
はい、
へえ。
でもちろんその前から実はスカイハイってソイルの曲をラジオでめちゃめちゃかけてくれてて、
それすごい社長おっしゃってました、うん、別のところでも
幾度か、
はい、
はい、
嬉しいなって、うん、本当ね、一回だけじゃなくて何回か、多分
一回だけではないですね、
名前挙げてくれてて、あれこれ嬉しいなっていうので、意識の中にはスカイハイあってずっと、で、まあ、巷の噂で、すごいめちゃめちゃこのストリートでちゃんとこう音楽を楽しんできたっていう、なんかその下地もあるみたいなのも、はい、某マミーディとかから聞いてたりして、はいはい、だからなんかもう会えるのがすごく楽しみだったんですよね。
あ、なるほど、うん、現場でお会いしたこととかなかったですか、クラブとか。
ないとは思うんですけど、うん、同じ現場にいたことは、はい、うん、多分あったと思いますね。自分も遠巻きに、
はい、
わ、社長だと思って、
あ、お嬢嬢、やっぱり
社長どけっつって
そんな感じなんですか。
そんな感じだったもんね。もう昔は、ね、
出会うまでも、出会うまで
も、もう昔はもうあれでしたからね。
このラブシプリームジャズフェスにこう、うん、出ようというか一緒にやろうみたいなのは、うん、それはこうどちらからみたいなことあるんですか。
あ、もうでもラブシュプリーム自体がやはりソイルさんの、
はい、
もうソイルさんのものっていうことでは当然ないですけど、うん、舵を取ってらっしゃったので、
うんうん、
オファーいただいて、
そうですね、
で流れでセルジオ・メンデスも来るっていうことで、はいはい、セルジオのステージにも出させていただいてっていう形でしたね。
それが最初さ、
はい、
まあ、このラブスプリーム もうこの開催に至るまでが
そうなんですよね、
いろいろ大変だったじゃないですか。
2年越しの、
そう、2年越し、だからそのやるってなった年も、うん、スタジオに入ってて初めて会って、
そうなんですよ、
でセッションしながらなんかどうせやるんだったらなんかオリジナルのなんか一曲作ろうよっていうところがあって、うん、
はい、
でそれをこうやってた時かな、
多分そうです ね
にちょっとまた今年も開催難しいですってい
う、もうあの時すでにコロナ禍ではあったのかな、2020年の初頭というか、
う
ん、はい、
そうだね、
だから本当は2020年にスタートする予定で中止になり、21年、
はい、
その21年もできなかったです
よね。できなかった
ので22年ということでしたけど、
そう、
その間にこうフェスで一緒にやる云々のところに楽曲制作みたいな話も、
はい、
まあ、我々としてはやっぱりその、まあ、フェスの、ね、これコラボレーションっていうだけにはおらしたくなかったから、
はい、
その先になんか一曲ちゃんと一緒に作ってちゃんとリリースまで持っていきたいなっていう思いもあったんで、あ、まあ、そこの最初のセッションのあそこでこうスタジオ作った曲はちょっと一回ボツにしちゃったけれども、
はいはい、
まあ、そこからちょっと時間経ったんでまた、ね、みんなのモードも変わってもう一回作り直して、うんうんうん、改めてまず楽曲ができてっていう、
はい、
流れがあったんで、
はあ、うん、で一番初めは本当はその楽曲っていうよりもフェスで一回コラボをするっていうところが、はい、
う
ん、フェスがなくなり楽曲制作っていうのが残り、うん、
はい、
じゃあコロナ禍もずっとお会いしてったっていう感じ
ですか。もう週1いや月1、まあ、半年に1回くらい。
そうだね、半年に1回だね、
はい、その楽曲シティオブキメラができたのはいつぐらい、リリースされたのは2022年ですけど、うん、
フェスの直前ですかね。
あれいつだったっけ、
いつでしたかね。
なんかでも多分2021の末ぐらいから、
はい、
デモがあって、
うん、
ちょっと時間軸がちゃんと覚えてないんだよね。
そうですね、でもまあ22年初頭だとは思います。
初頭、多分初頭、はい、確かに年またいだ気がするんだよね。
あ、はいはいはいはい、
リリックお願いするにあたって、
そうですね、
年末デモを上げ出して、
はい、
年
割と確かに自分が 社内会社立ち上げて、はい、急に人増えて BE:FIRST デビューの頃でてんやわんやしてた頃にちょっとお待たせをしてしまった記憶がすごいあるんで、で本当すいませんすいませんって言って多分年明けですね。
うん、そんな待って、もうでもそれも含めての多分スケジューリングだったと思うから。
いやそうなんですよ、ありがたいことに、ね、あの融通は聞かせていただいたんですけど、
で毎朝ね『スッキリ』でこう顔見ながら忙しそうだなっていうのを。
いつもスッキリ出ながら、うん、あの社長すいませんってやってたんです
よ。そういう気持ちで、
はい、いやもう言ってたんですけど。
そうなんです、ね、そうそうそう、なんかあの2人が社長のラジオで2人喋ってたの、
はい、
車の中で、
ああ、
まだやったやったやった、あの残ってまして、うん、その時に結構楽曲の話をされてて、
はい、
初めちょっとこうもともとそのフェスでコラボとかセッションでやってた曲調とは全然違うものを当ててみたっていう、うんうんうん、ある意味チャレンジでみたいな、その辺でどういう意図があってどう受け取ったのかな。
なるほど、ではその話を社長からしていただきましょう。
よろしくお願いします。
あの時はそのシティオブキメラっていう楽曲については確かにあの、うん、結構チャレンジングだったなとは思うし、はい、うん、おそらくそのちょっとその時にどういうそのラジオで僕どういう表現したかちょっと忘れてたんだけど、うんうん、
ですね、
気持ちとしてはやっぱ UK ジャズのこの、
はい、
今その当時はやっぱすごく熱くって、うん、やっぱそのフィーリングといわゆるその日本のポピュラリティのポップミュージックのアプローチとは少し違う、うん、こうなんかその UK ジャズのビート感とかって言ってた気がするんだけどな、
う
ん、
そうですね、
なんかそんな話しなかったっけね、
そんな話を、ね、はい、されてました、
うん、だ多分本来であればもう少しこう例えばフェス映えするとか、
そうですね、
はい、ピークタイムに持っていけるような曲をやることをね期待してた方もね、自分はもうあの
バラララバラララが来ると思ってたんで、ね、
そうバリバリのは行くと思ったんだけど、うん、はい、いや待ていや待てと、それももちろんやりたかったけど、でも今我々がスカイハイと一緒にやるんであれば、うん、もっとこうじわじわとこう染みるような腰にくるようなのを作った方がいいんじゃないのかなっていう、なんかそんな思いで、
はい、
あのビート感だからその BPM もハーフでも取れるしけども、そうですね、まあ売店でもいけるっていうところが結構キーで、
うんうんうん、
まあ、フローがやっぱ素晴らしいので、
いやでも本当にすごい悩ましかったですね、
あ、そうなんだ、
うん、あのスタジオでやらせていただいたんですけど、はい、うん、自分この通りやっぱ気遅れするタイプなので、あのそうですね、この通りに関してはちょっとごめんなさい。
そうかなっていうのになりました、
ね、ツッコミどころがね、
うん、申し訳ないです、ただそうやっぱでもやっぱりこうソイルさんのスタジオに入らせていただいて、うん、いきなり合わせるっていうか、まあ、なんか何回かこうフローをいろいろ試してみるみたいなのは、うん、あのやっぱ最初の2トライくらいはドキドキしましたね。
うーん、多分いつも出してる声よりもちょっと低めの設定なんだよね。
そうですね、最初まあオクターブ上くらいじゃないかなで始めるのかな、なんかそんくらいから徐々にあのまあ、でも上下左右試してるうちにローめに行った時にあのいいねいいねといただいて、じゃあもっとローめに行ってみようかなってやった一番ローめなテイクがレコーディングでも使っているフローですね。
やっぱそのセクシーさ、
はい、
この大人のスカイハイ、
はい、
みたいなところ、そう、この声、うん、この声の感じまさに
Love Supreme、ね、Jazz Festival
っていうところが多分僕らとやらない やるからこその
そうなんですよ、ね、
生きるポイントなのかなっていう、
なんで本当自分は、うん、早くもやっぱ取り直したいですもんね、あのいい意味で
いい意味でね、
いい意味で
ブラッシュアップね、そうですね、
うん、なんかうん、本当、うん、その撮ってる最中は割とこうドキドキしながらというか、まあ、あとやっぱ結局そのラブシュプで共演させていただいて、うん、やっとその曲が完成した感というか、あ、
そうだね、
そうなんですよ、2022年のラブシュプで初披露、
そうそうそうそうそうそうそう、
でステージで本当に緊張もしましたし、うん、その緊張ってやっぱり悪いことばかりではないので、うん、集中力研ぎ澄まされて、うん、あれでやっと完成した感があって、でそれやるとやっぱりその社長だけでなく他のソイルの方々ともなんかコミュニケーションがどんどん有機的になっていくじゃないですか、うんうんうん、すごい楽しくて、でその後ブルーノートでもやらせていただいてとかいうのがあって、その本当にこう楽しく、それまではやっぱり本当に 気遅れしながらっていうとあれですけど、でもあのしてないとは思ってたんですけど、やっぱ幾分かドキドキしながら、アプローチとしてもあのなんかこう直前までレコーディングでもやっぱ これで本当大丈夫ですかねっていうのはやっぱり
試してるみたいな、
やりながらやってたので、で撮り終わった後に社長にそれが狙いだったんだよって
それが狙いだったんだよ。でも今おっしゃってるようにまさにライブで、
はい、
あの曲がで狙いたかった有機的な部分が、
うん、はい、
すごくその化学反応が起きて
るから、すごいありました ね
特にビートとラップのエナジーのこのぶつかり合いみたいなパートがちゃんと表現できるようになって、うん、そのメンバーも含めてね、
またスタジオとは少し違う、うんうん、
たゆたゆグルーヴの中でのフローからちょっとそこだけこうパッションの方が前に出るみたいな感じのシーンが、
そうなんですよ、
気持ちいいんだよねあれは。
いや、すっごい思い出しました、うん、昔そんなに名前の有名ではないジャズバンドと、あの一緒にやってた時期がありまして、スナッチっていうのが、あのファミリー、渋谷のファミリーとかでよくやってて、で僕スナッチのファンでもあったんで、よくセッションやったりしてたんですけど、そうジャズバンドの方々、特にやっぱりソイルみたいな方々になってくると、その演奏でのコミュニケーションがすごいじゃないですか、うん、しかも全員イケなんですよ、
うん、
全員フォワードみたいな、
イケで煽ってこられたので、めちゃくちゃ気持ちよくて、うん、で自分も結局行く行く行くの人なんで、すごいそれあそこで本当にラブシュプリームのステージで曲も完成したと思いますし、なんか自分とそのまあ仲いいですよねっておっしゃっていただく、その人間関係もそこである意味では完成されたっていうか、ところはあると思ってます。
あると思います。
そういうこうライブとかフェスで楽曲が完成していくみたいなのってよくある体験なんですか、アーティストとしては。それともスタジオで完成してそれを披露するみたいな、楽曲によって違うんですかね。
いや、自分はやっぱり結局自分で作って自分で歌うとか、まあ、あのプロデューシングであれば自分で作って人に歌ってもらう、なので完成はやっぱりしてはいて、ただ当然その、特に自分バンドでやったりもするし、あとお客さんとのコミュニケーションも含めて曲が育っていくっていうのはやっぱり、
はい、
あるんですけど、ただ完成はもうしてる状態で、人前でやるときはあることが多いし、それでいうと確かにソイルさんは客演にマイク持ちを呼ばれることが多いから、今回の自分みたいなケースってやっぱ他でもあるんじゃないかなと自分は思っておりますね、どうなんでしょう。
あのもちろんね、レコーディングの段階ではスタジオワークとしての完成形はもちろん、
あ、はいはいはい、
一つの到達点としては見出すけれども、まあ、もちろん作ってる段階からライブでのこの絵みたいなものも頭の中にイメージするし、
はい、
ここはスタジオだとこうだけど、まあ、この曲のあり方としてはライブでこうなるのが多分本来だよねみたいなのもイメージの中にあったりするし、
そうですよね、
まあ、多分これはまあ、我々 その自分たちの人と一緒に仕事する時のプロデュースしきれてない部分って言い切られるかもしれないんだけども、はい、やっぱそこがこうちょっと未完成な部分を残した状態でオンステージでセッションすることで、ああやっぱこれでよかったんだっていうその自信につながる瞬間はすごくたくさんありますね、
フェスってやっぱそういうことが起こりやすい、
フェスは起こりやすいかもしれませんね、
そう思いますね、
コラボレーションしやすいしやすいというか、ね、その会場にいらっしゃるたまたま同じ日にブッキングされてたりっていうこともあるから、やろうよっていうね、そういう自然発生的なセッションもあったりするし、
みんなまあフェスだしってなるんで、
そう
あ、なるほど、
なんかまあ終電逃しちゃったしみたいな感じはないですかね、
せっかくだしみたいな、
まあ、やっぱワンマンだとやっぱちゃんとそこでやるって決めとかないとできないです、フェスだと、
はい、
まあ、ノリって言ったらあれですけど、もともと決まってる部分もあるけど、ある程度
そのノリは大事だと思う、
ノリが大事、
なるほどな、そして楽曲も完成していくこともある、
はい、
実際そのラブシップのステージはそのまあ内容はそうだったんですけど、その終わった後とかどんな感じだったんですか、やってやったみたいな、
いやー、なんかもう一回やりたい、もう一回やりたい、
う
ん、
そうだね、やってると一瞬で終わるから
な、そうなんですよ、当たり前かもしれないんですけど、特にまあ今回の楽曲は、
はい、
繰り返しのだから A メロとかないので、バースもう1回目のバース終わったら二度とそのバースには戻ってこない、
そうだね、
そういう寂しさがありましたね、
一回きりの、
そう
けどスタジオ降りるとこまで映像残ってて、
はい、
すごい 楽しそうに降りていって帰っていくっていう、う
ん、そうなんです
感じのものがあって、ね、あすごい楽しそうだったんだなっていうのは伝わるステージ
嬉しいですね
でした。
それ
はね、あの後もずっと芝生でお尻振ってましたから
芝生でお尻振ってた
そういうのライブを
いい表現確かにワードが
いい表現、
ね、そういうのライブを聞きながら、ね
はい、
お尻振ってた
なるほど終わってすぐに、はい、なんかこう2023年もなんかやりたいなみたいなこととかは話したりとかなんかあったんですか、
どう
これからもみたいな、
なんかその時間軸が分かんないけど、はい、まあ、多分もう間違いなくこの先も一緒にやりたい、またこの曲やりたいっていうのはもう思ってたし、多分話したと思うし
恐縮です、ね、でその時は確かブルーノートがもう決まっていたのかな、
あそうかな、
なので、ね、あの、うんうんうん、それのワクワクもすごいありましたし、うん、なのでブルーノートの時はラブシップの時と一番違うのはもうリハの時から、はい、なんというかこうイエーイという感じで、
あそうか、もう少し打ち解けてるというか、
そうなんです、はい、それはすごくあの幸せな時間でした。
そうですね、
で満足いくライブをブルーノートであったにもかかわらず、やっぱ終わったらもう一回やりたいって、
ね、うん、そうなの、そうなの、
うん、そうなってしまうんですね、アーティストの差がとして。
そうなんですよ、
なるほど、うん、あのラブシュプリームジャズ初開催だったんですけど、ちょっとまあ音楽の話だけじゃなくて雰囲気とかはお二人どうでしたか、うん、ステージとか他のステージ見たりとかバックヤードどうとか、
ね、相当でもファミリーでしたよね。
そうだね、
お客さんとかも、うん、ファミリーが、
まあ、実際に家族連れの方が多いっていうのもそうですけど、はい、そのファミリー感、アットホーム感、いわゆるその大きな野外フェスって都心部でもいくつかあると思うんですけど、うん、はい、とはやっぱだいぶ趣が違うというか、うん、僕もあの今回は連れてこれなかったんですけど、なんか息子とか連れてきたかったなって思いましたね。
なるほど、
はい、
なんか森の中でね、すごく空気も良くて、は
い、そうなんです、
柔らかい空気感がねすごいたくさん、はい、
すごい、
ね、ごめん突っ込んだほうがよかった、
そうそうそう、いや大丈夫です大丈夫です、
これね、この人このネタを、このネタをあの多分1回のインタビューで1回は絶対
出込んでくるから、これ社長が言ってくれるのかなと思ったんですけど、
う
ん、
いや流そうと思って、
はい、1回流してみましょうね
みんななんか聞いちゃいけないこと聞いた感じ、はい、で別に嘘は言ってないですから嘘は言ってない、あのね、今回は連れてこれなかったし、
ね、そうですね、
なぜならいないから、
そうまだいないからまだいないからね
いつかね連れてきたくなるような雰囲気だったと、う
ん、でもあの裏側でやっぱりお子さん連れてきてらっしゃるアーティストの方も多くて、で子供がめちゃくちゃ走るじゃないですか、
はい、
そのバックヤードのあの広さ、
うん、
すごいですよね、
広いんだ
あれ、
よ
かったね、そうだね、僕も走っちゃいましたもん恥ずかしい話なんですけど、あとちょっと意味もなく転んでみたりとかね、
はい、そんな広い芝生だから
って、芝生だから、ね、芝生でお尻振ってみたりね、
そうです、芝生でお尻を振っておりました
、ね、だってね、そうウォンクのクルーはあれだよ、 PV 撮ってたよ、だってあそこの
会場の中で、
あの裏のなんか森の中です
ごい正しい気がします、
そうあそこほらクルーでも撮影も編集もするじゃない、はい、なんかちょっと撮影してきますっつって普通に構わして林の中歩いてったと思う、ケント、
林も良かった、はい、ていうかあの我々写真もラブシップの日に撮りましたもんね、
あそうだそうだそうだ、そういえばそうだそうだ、
何か他の日本のフェスとかもたくさんお二方出られてますけど、うん、なんかラブシュップならではのなんかこう良いところとか魅力みたいなってありましたか。
でもメインステージの会場の仕立てもそもそもあそこにあるミューズパークにある、はい、いわゆる円形劇場みたいな、はい、
うんうんうん、
あの雰囲気があるのって、うん、まあ、やってる側からしてフェスを制作してる側からしても、はい、あれがあるのはすげえ羨ましい
です。ああ、ステージをそこに立てるのではなくて、
うん、ああいう円形の劇場があるっていう時点で、
見やすい。なんかね、でも思いました。それこそ客席も芝生の中にあるのもあると思うんですけど、うん、途中で演奏を聞きながら寝っ転がってみたりもしたんですけど、うん、気持ちよくて疲れない。普通やっぱり他の野外フェスさんっていい意味で、うん、疲れに行くとこあるんですけど、
うん、いい意味でね、
お客さんとして、ね、もうボロボロになって最後帰るつもりで行くというか、うん、なのであの服装とかもめちゃくちゃ気を使うというか、
うんうん、
疲れない靴、うん、汚れてもいい服着替えみたいな、うん、でだったんですけど、その多分あのラブシュップはなんというか散歩の延長で来たとしても
お
多分元気に帰れるというか、うんうんうん、そう疲れなかったで、フェスステージの移動とか、まあ、その動線に DJ ブースがあることとか含めてすごくシンプルで動線が、それがすごく疲れなかったですね。あでもそう結局お客さんとしても、あそれこそうちのアイル・ザ・ショータも出させていただいてたので、うん、その出演以外の時間は本当にお客さんとして こっちのステージあっちのステージって行き来してたんですけど、うん、楽しんでましたね。
えちなみにこうフェスはラブシュップ一応 UK で本家があるんですけど、うんはいはい、社長はその雰囲気とかも知ってらっしゃると思うんですけど、
これでも行ったことはないです。
行ったことはないですね。
なるほど、う
ん、行ったことないんだけどこの名前で立ち上がった時に並んでたメンツが超良かったんですよ、うん
はい、なるほど。
でこのジャズフェスなんでなジャズラブスプリームジャズフェスティバルっていうもうタイトルもそうだけど、うん、もうラブスプリームってもうジャズって書いてあるようなもんじゃないですか、うんうんうん、もうほぼ同義語、はい、でそこに、まあ、当時だったら、グレゴリー・ポーター、ホセ・ジェームス、はい、まあ、といわゆるその US の最前線と UK の最前線プラス DJ がいたんですよ。
あそうだそうだ。
でそれでこう、うん、もうカッティングエッジすぎるなと思って、うんこういうフェス日本にも欲しいって思ったら日本版ができたっていう。
そうだ去年も社長とお話した時に、うん、ホセが出ててそれで、うん、なんだこの
辺そう羨ましい
ラインナップみたいな話をお聞きしたんですけど、うん、えその一応そのイメージ通りでしたラブシュップ
もう冬もうだってねグラスパーいるしさ、
はい、
僕らはサブでその後メインでグラスパーのはずなんだから、うんうんうんうん、サウンドチェックした方がいいんじゃないかと思ってたんだけどずっとそこに僕らのステージの、はい脇にいて、
はい、ロバート・グラスパーが
なんか情勢がいいフレーズがいやと言ったりしてい
やもう僕も酔っ払いましたもんグラスパーのライブで
グラスってグラスパーがすごかった
すごかった
すごい本当のライブすごかった
僕ビルボードかなであのいらっしゃった時、うん、見たんですけど、うん、その時もエクスペリメントだったんですけど、はい、今回とか2020にすごかったですね、
すごかったですねすごかった。
お二人はどっから見られたんですか袖から見たんです
か
僕はもう表から、
うん、もう普通に、
うん、もう表も出たけどへもうちらもだいぶやってやったと思ったけどなんかもう次元違うなと思って
あれ時間帯でいうとそれが終わった次でもう始まるっていう感じだったんですね、うん